ります。創世記21章の1節から7節までをお読みします。創世記21章1節から7節までをお読みします。主は約束された通りサラを顧みて、仰せられた通りに主はサラになさった。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは神が彼に命じた通り八日目になって自分の子イサクに割礼を施した。アブラハムはその子イサクが生まれた時は100歳であった。サラは言った。神は私を笑われました。聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。また彼女は言った。誰がアブラハムにサラが子供に乳を飲ませると告げたでしょう。ところが私はあの年老いに子を産みました。以上でございます。今日は望みが叶う時とお題しまして、近藤先生からメッセージをいただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。今日は素晴らしい天候に恵まれて感謝なんですけれども、私の風邪をひきましてちょっと お聞きづらいかなと思いますけれども、ご容赦ください。皆さん、メッセージノートプリントをお持ちでしょうか。ちょっと枚数足りなかったかもしれない。もし足りなかったら2人で一緒に見ていただけますでしょうか。よろしくお願いします。一言お祈りしてからメッセージに入りたいと思います。愛する天皇お父様、あなたの御名を心より賛美申し上げます。今日また素晴らしい天候の中、私たちをこの街道に集めてくださり心より感謝いたします。今日もアブラハムの生涯から学んでまいりますけれども、どうぞ私たち一人一人の心にあなたが届いてくださいますようお願いいたします。今日の箇所を通してまたお一人にあなたがお語りください。尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。
はい、アブラハムの生涯もそろそろ終わりなんですけれども、今日の箇所はついにアブラハム夫妻に約束の子イサクが与えられる場面から学んでいきたいと思います。箴言の13章の12節、プリントをご覧ください。期待が長引くと心は病む、望みが叶うことは命の木である。この命の木っていうのは神様からの祝福という意味があるそうです。皆さん、長い間期待して祈り続けてきたことがあるでしょうか。それでも現実が変わらなくてがっかりされた経験があるでしょうか。聖書の中にはそのような体験を通された先輩たちがたくさんいます。アブラハム夫妻はその典型であると思います。アブラハム夫妻に子供がなかなか与えられなかったことに関して次のようにおっしゃられた方がいたんですね。結婚したら子供が欲しいと思うのは普通のことです。でもどんなに願っても、祈っても与えられない夫婦もいる。夫婦二人だけで生活し、ていくことが神様の御心と受け止めて、前向きに生きているご夫妻もいる。アブラハム夫妻は今そういう選択の道はなかったんでしょうか、というそういうご指摘があったんですけれども、皆さんそういうふうに聞かれたらどのように答えられるでしょうか。アブラハム夫妻の場合、子供が与えられるっていうことが主の約束であったという原点を私たちは確認する必要があると思います。ただ結婚したから子供が欲しいという以上の要素が あったんですね。で、ご夫妻の出発点はこの創世記の12章の1節と2節なんですが、あのプリント一緒に読んでいきましょう。はい。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。この神様からの御声を聞いてアブラハムは旅立ったわけですけれども、この時アブラハムは75歳、サラは65歳、もちろん子供はいませんでした。彼らは神様の命令、約束の言葉に従ってカルデラのハランの地を旅立って、カナン、今のイスラエルの地に向かったのです。故国を離れ、全財産を伴って旅立ったのです。彼らが出立する場面を読むと、もしもまあ行ってうまくいかなかったら故郷に帰ればいいやって、まあダメ元みたいな、そういう甘さは全く感じられないんです。彼の出発は将来のことをすべて神様に託すという意味で、決死の覚悟があったことが読み取れます。今の一緒に読んだ創世記の12章の約束の言葉の中に、大いなる国民という言葉が出てきます。これはアブラハム・サラご夫妻から多くの子孫が出てきて、それが一つの国民を形成することに多くの子孫が出てくるという意味です。で、神様はこの12章で語られた後、何度も約束を更新されます。そして、神様からの約束のは3つの中心点があるんですね。プリントにもお書きしましたけれども、アブラハムに多くの子孫が与えられ、その子孫は一つの民族を形成する。これはユダヤ民族のことを指していますね。そして2番目は、アブラハムとその子孫に国土が与えられます。これは今のイスラエルの国を指しています。そして3つ目に、アブラハムの子孫によって世界中の人々が祝福を受ける。これはアブラハムの子孫として生まれてくるイエス・キリストによって、世界中の人が救いを受けるという約束です。この3つの約束は全て子供が与えられればという条件のもとでこう広がっていく約束です。ですから子供が与えられなかったとしたら、これらの3つの約束は無に帰してしまいます。そしてそれだけではなくて、アブラハム一家は異国の地でお家断絶です。孤立し、生存そのものも危うくなってしまう。まさに、まあ、家族として民族として絶滅してしまうという危機の中にあった。ですから子供が与えられるということは、彼らの家族としての民族としての生存の可能性をかけるものであるということ、大事なことでした。そしてもう一つは、果たして神様は語られた約束を成就してくださるのかという点において、彼らの信仰をかけるものであったと思います。まあこれらのポイントを見ると、今日一般的にご夫婦が直面する子供が与えられる、与えられないという問題とは質的に異なっていることがわかると思います。神様は先ほど読みました創世記12章を含めて、なんと7回も繰り返して この約束をアブラハムに語っています。それはご夫妻の忍耐が尽きてしまうことがないようにと時々語って、時々励ますという神様の憐れみによるものと思います。しかしながら残念なことに子供、ご夫妻が子供に関することで、失敗を犯してしまいます。不信仰になって疑って、不信仰になってしまいます。まあ2つの大きな失敗があるんですが、一つはしもべエリエゼルです。最初に約束を聞いて出発した時から10年近く経った時にアブラハムは弱気になって、私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルがなるのでしょうかとアブラハムは主の前に弱音を吐きます。そしてそのほとんど直後だと思うんですけれども、アブラハムが85歳になった時、サラの勧めでアブラハムはそばめハガルに近づき、翌年ハガルとの間にイシュマエルを得ます。それによってハガルとサラの間に軋轢が生じ、後にその子供イシュマエルはイサクをからかうようになります。また前にもお伝えしたように、イシュマエルはアラブ民族の先祖と言われて今日までの世界に影響を与えることになってしまいます。アブラハム夫妻は、不信仰によってこのようにしてイシュマエルを設けることによって世界の歴史をも動かしてしまったことになります。もちろんご夫妻はそのような意図も計画もなかったんですが、実際そうなってしまったのです。神様の約束の成就のために人間的な知恵や方策に頼ってしまった。結論を言うと、アブラハム夫妻は神様の約束を固く信じ続け、一切のブレもない状態ではなかったことがわかります。そのようなご夫妻を神様は見捨てず取り扱い支え続けてくださった様子が創世記に記されています。今まで語ってきたところは今日の箇所を語るための前提なんですけれども、今までの経緯を話さないと今日の箇所の素晴らしさが見えてこないと思います。創世記の21章もう一度開いていただけますでしょうか。1節と2節を読みします。主は約束された通りサラを顧みて、仰せられた通りに主はサラになさった。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。一節にね、約束された通り、また仰せられた通りに、そして二節には言われたその時期にと出てきます。神様の言葉通りに、神様の決めた通りにことは成就していったわけですね。神様の時なんですね。創世記の18章の14節プリントに記載されておりますけれども、私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる、その時さらには男の子ができている。神様の約束通りに、神様が決めた通りにことは成就していきます。それはアブラハム夫妻が望んだ時、また望んだ状況の時ではなかったんですね。神様が語られたことは成就します。しかしその実現の時、 その方法については神様にお任せしていく必要があります。それは今日の私たちにも適用できることであると思います。私たちの置かれている状態がどうであれ、私たちの気持ちがどうであれ、神様はことをなされる。私たちに求められるのは、神様のなされる時と方法は私たちにとって最善であるという神への信頼です。ローマ書の8章の28節プリント一緒に読みましょう。はい。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。全てのことを働かせて益としてくださるってね、素晴らしい御言葉だなと思います。置かれている状況もその時も実現の方法も神様は全て知っておられて、そして私たちが考える最善じゃなくて神様が考える最善をなしてくださるって、この信仰に私たちがいつもいつも立つことができたら、私たちが不安になったり、あるいは恐れたり心配したりという状況は避けることができます。それほどに力強い言葉であり約束の言葉であると思います。カトリックの修道所で大学の総長もされていた渡辺和子さんという方、今有名なんですけれども、置かれた場所で咲きなさいという本が非常に有名です。で、彼女の著書心に愛がなければの中の一節プリントにも書かせていただきましたけれども、このように書かれてあります。運命とは冷たいものですが、摂理とは温かいものです。一生を振り返ってみて、すべてを運に帰することもできよう。しかしながら、私は一連の出来事の中に人を超える大きなものの優しくも温かい配慮をしみじみと感じる。皆さん、運命と摂理、ね、言葉の意味考えたことあるでしょうか。運命とはっていうのは何か不可抗力っていうか、何かこう無作為に私たちに襲いかかってくる何かですよね。でも摂理は作り主なる神様が背後におられて、全てのことを見通しているその中にで起きてくる出来事ですから、それをこの渡辺さんは、摂理とは温かいものだ、要するに背後に神様の愛が感じられるんだということを言っておられるんですね。そこでですね、今日の出来事をよりよく理解するために20章の出来事に目を留めてみたいと思うんです。で、20章を開いていただけますか。はい。まず20章の1節から7節を共に朗読していきたいと思います。皆さん大きな声で朗読してください。私声出ないので、はい、よろしくお願いします。はい。
アブラハムはそこからネゲブの地方へ移り、カデシと州の間に住み着いた。ヘラルは滞在中、アブラハムは自分の妻サラのことを、これらは私の妹ですと言ったので、ヘラルを名前には、ところが神はあの夜、夢の中であなたのところに来られ、そして仰せられた。あなたが召し入れた女のために、あなたは死ななければならない。あの女は夫のある身である。アビメレクはあなたが彼女に近づいていなかったので、こう言った。主よ、あなたは正しい国民をも殺されるのですか。 彼らは私、これは私の妹だと言ったではありませんか。そして彼女自身も、これは私の兄だと言ったのです。私は正しい心とは見られないで、このことをしたのです。神は夢の中で語り残されていました。そうだ、あなたが正しい心でこのことをしたのを私は真摯によく知っていた。それで私もあなたの私に罪を犯さないようにしたのだ。それで私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだ。今あの人の妻は愛して命を奪いなさい。あの人は預言者であってあなたのために祈ってくれよう。しかしあなたが愛さなければあなたもあなたに付属する全てのものも必ず死ぬことをわきまえなければ
。はい、ありがとうございます。この記事読んで、前に似たような記事を読んだなっていう、思いませんか。これはあのゲラルでの出来事なんですけども、エジプトに下った時に同じ出来事が起きている。自分の妻サラをね、妹だっていうふうに偽った。でこの箇所ですけど、来年の今頃あなたの妻サラには男の子ができているっていう約束の言葉を聞いた後なんですね。ということはこの時点でひょっとしてサラはもうすでにイサクを身ごもっていたかもしれない。その可能性が高いと思うんですよ。その状況の中で自分の身を守るために自分の妻を妹と偽るという、そういう失敗をアブラハムは犯してしまう。アブラハムが再度弱さを露呈してしまう場面です。でも神様はアブラハムよりも1枚も2枚も上手ですね。約束が成就するために神様がなされたことは ありますが、この時点でアビメレクはさらに触れていない。正しい行動をとっていた。アビメレクが踏み込めてしまわないように神様がとった手段としては、夢を通してアビメレクに警告を与えた。まあ、個人的にアプローチなさったわけですよね。そして、もう一つは20章の18節のところを読みますが、主がアブラハムの妻サラの家にアビメレクの家のすべての帯を固く閉じておられたからであるというふうに書かれてありますけれども、まあ、アビメレク一族の女性たちが不妊となった。ですからあの一族皆がこう気づくような出来事、この二つのことを通して神様は語られたんですよね。そしてこのことを通してサラの体操が守られたわけです。そしてこの出来事の後ですね、20章の14節から18節をまた一緒に朗読していきたいと思います。20章の14節からよろしいでしょうか。はい。
そこでアビメレクは羊の群れと牛の群れと男女の奴隷たちを取ってきて、アブラハムに与え、またアブラハムの妻サラを彼に返した。そしてアビメレクは言った。見よ、私の領地があなたの前に広がっている。あなたの良いと思うところに住みなさい。彼はまたサラに言った。ここに銀千枚をあなたの兄に与える。きっとこれはあなたと一緒にいるすべての人の前であなたを守るものとなろう。これですべて正しいとされよう。そこでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクとその妻およびはしためたちを癒されたので、彼らはまた子を産むようになった。主がアブラハムのそのサラの家にアビメレクの家のすべての体を固く閉じておられたのである。
今の箇所はアブラハム、アビメレクがアブラハム ご夫妻に何をしてくださったかっていうところが書かれてあるんですけども、まずアビメレクはあのアブラハムにサラを返しました。そしてアブラハムにアビメレクの領地の一部を与えたと書かれてあります。そして銀1000枚を贈り物としてアブラハムに与えています。そして一番素晴らしいのがこの17節と18節に書かれてあるように、アブラハムに預言者として祈る機会を与えてくださったんです。すごいですよね。今日のこの今の20章の出来事はアブラハムの弱さ不信仰から始まったことです。それなのにサラの貞操が守られたばかりではなくて、アブラハムに予的物質的な祝福も与えられて、さらにアビメレクの民のため、異邦の民のために祈るという、 こう神を知る者としての、まあ、最高の恵みが与えられたんですね。ここは、まあ、すごい箇所だなって私は思うんですよ。ね、同じような失敗を繰り返すお前のようなやつはもう失格だ、家族を連れて故郷に帰りなさいって神様は言うことできたと思うんですよ。でもそのようにアブラハムを叱責罵倒することがない。神様はアブラハムの弱さや失敗を責めずにもう一度働きに立たせてくださいました。3回イエスを否んだペテロに、私の羊を飼いなさいと命じられた主イエス様と同じようにこの懐の大きさを感じる場面です。神様が私たち人間に求めているのは私たちの人格の高さでも道徳性の高さでもない。思考者の前の自分の不完全な姿、自分の弱さ、罪深さを認めてへりくだって生きることであると思います。アブラハムの度重なる失敗にもかかわらず、叱責することもなく新たな奉仕へと導いてくださる。アブラハムはこの主の大きさに頭が下がる思いがしたと思います。主の憐れみと忍耐の大きさに感動を覚えます。アブラハムをこのように取り扱ってくださった神様は私たちをも同じように愛と忍耐を持って取り扱ってくださる。こんな素晴らしい神様と私たちは共に歩んでいるのです。今日の箇所21章に戻りたいと思います。イサクが与えられて、ね、あの笑ったっていう場面が出てきますけれども笑いにはあのいろんな種類がありますよね。泣き笑いっていうのはあります。まあ、例えばオリンピックで金メダルを取ったとする、あまりにも感動して目に涙が出てる、でも心から笑ってる、見ていてもとても清々しい笑いです。で、メランコリックな笑いっていうのがあるんですが、箴言の14章の13節、プリントに出てないのでお読みしますね。笑う時にも心は痛み、終わりには喜びが悲しみとなる。心に痛みや悲しみがあるのにそれを隠して繕って笑っている、それが、まあ、メランコリックの笑い。そして3つ目が自虐的な笑いというか嘲笑的な笑いで、これはまさにアブラハム、サラ両方ともが笑ったんですよね。かつて神様が子供を与えられますよって言ったら、こんな年取ってるのに無理でしょう、冗談は休み休みにしてくださいみたいな感じで、こうご夫妻とも神様の前に笑った、まあ、自虐的であり、まあ、ある意味で神様への挑戦でもあったと思うんですけれども、まあ、そういった笑い もあるわけですね。でも21章の6節、サラは言った、神は私を笑われました、聞く者は皆私に向かって笑うでしょう。これ 3番は神は私を笑われましたって書いて、なんかちょっと神様が私のことをちょっとバカにしてるみたいな風にも読めるところなんですが、あの最新版の新改訳を読むと、神は私に笑いをくださいましたになってて、私はこちらの方が正しいと思うんですよね。神は私に笑いをくださいました、これを聞く人も皆私のことで笑うでしょう。神様が私にあの笑うように笑えるようにしてくださったんだって。この笑いっていうのは満面の笑いですよね。嬉しくて嬉しくて笑いが止まらないという状況です。そして聞く人も皆私のことで笑うでしょう。ご夫妻の悩み苦しみを知っていた周囲の人々にも喜びの輪、笑いの渦が広がっていく。これまでの苦しみや悩みや悲しみが全て吹っ飛んでしまうような喜び。神様に対して斜めになっていたかもしれない、苦くなっていた心が癒されていく、信仰が回復していく時です。イサクっていうあの名前の意味は、彼は笑うっていう意味なんですね。これはアブラハム夫妻がつけた名前じゃないんです、17章の19節に書かれてあるんですが、サラが身ごもる前に神様がつけられた名前なんですよ、ね、ということは神様はご夫妻に笑いが満ちると時が来ることをあらかじめ知っておられて、このような名前を付けられたんですね。有限な存在である私たち、私たちがアブラハムのストーリーを読むときに結末を知っているので冷静に読むことができます、ね、例えばそんなに焦らなくても子供を与えられるんだからという思いで私たち聖書を読んでいると思うんですよね。でもご夫妻はどうでしょうか、どうだったんでしょうか。先が全く見えなかったんです。葛藤の時期が20年5年間も続いたご夫妻はどんなに苦しんだことでしょうか。でも彼らは神様の助けによって戦い抜いたのです。私たちは今日この箇所を読んで大きな励まし、慰め、勇気を得ています。本当に神様が素晴らしい方であることを私たちは学び取ることができると思うんですね。最後に、詩編の言葉を引用をしたいと思います。詩編30章の5節、誠に御怒りはつかの間、命は恩寵のうちにある。夕暮れには涙が宿っても、朝明けには喜びの叫びがある。しばらく瞑想の時をもって、その後にお祈りいたします。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高さも深さも、その他どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。 愛する天のお父様、あなたがどんなに大きな忍耐と愛を持って、アブラハムご夫妻を取り扱ってくださったか、そして、今日このようにして子供が与えられるという約束の成就を見て、私たちは励まされ、またあなたの御名を崇めます。私たちの中にも長く祈って叶えられていないことたくさんあると思いますけれども、しかしあなたはそれをご存知でやられて、あなたの本当に愛の配慮によって一番素晴らしい時に素晴らしい方法で実現させてくださいます。そのことに私たちがしっかりと信頼を置いて日々の歩みを進めていくことができるように、私たちの信仰を強めてください。我らの救い主、尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。